听众朋友们大家好，工学院大学孔子学院プレゼンツ話しちゃう中国語ナンバー10の時間です。ご案内は私高橋恵子と
段家恵です。
最近街角でふと中国語を耳にすることが増えてきました。簡単なワンフレーズだけでも聞き取れたり話せたらいいななんて思ったことはありませんか？中国語を習ってみようか迷っているあなた、全く興味がないというあなたでも楽しく聞ける番組を目指します。工学院大学孔子学院プレゼンツ話しちゃう中国語、いよいよ東京オリンピックまであと1年となりました。ますます東京を訪れる中国人が増えて中国語に触れる機会も増えるんじゃないでしょうか。
そこで東京2020おもてなし基本講座といったサブタイトルでお届けしています。
工学院大学孔子学院の中国語講座とも連携していますので、ホームページなどでチェックしてよかったらリアル講座にもお出かけください。
毎月1週目はおもてなしの基本、相手を理解するということで、中国語からは少し離れて中国の習慣やこだわりなどを紹介します。
はい、今回のテーマは縁起物ということで紹介していきたいと思います。まあ縁起がいいもの、例えば日本で動物だったら鶴とか亀、長生きの象徴っていう感じなんですけど、魚で言うと例えばめでたいということで鯛の部分を取って魚の鯛、それから喜ぶということで、まあ、昆布、わかめなどがあるんですが、中国の縁起物といって私がすごく最初不思議に思っていたものがあります。それは縁起物だよっていう絵になぜかコウモリが飛んでるんですよね。
はい、
コウモリは中国では縁起がいいんですね。
はい、
なぜかというとコウモリは発音すると
蝙蝠、蝙蝠、
はい、この蝙蝠っていうのが幸福を発音すると
幸福、幸福、
はい、コウモリは
蝙蝠、
はい、そして幸せ幸福が
幸福
と発音も似ていますが、もう一つ福に変わるという言い方が
蝙蝠、蝙蝠、
はい、まあ、このコウモリっていう発音は福に変わる蝙蝠とか幸福とかと発音が似てるんですよね。
はい、
そこで中国ではコウモリは縁起がいいということになってるんですね。
そうですね、
はい、なんかこう日本人からするとコウモリって不吉な予感がするんですが、中国の人が見ると福に変わるとか、まあ、幸せみたいな感じでいい感じなんですね。
はい、
まあ、それと同じように日本ではまあめでたい魚といえばタイなんですけど、中国では魚自体がまあおめでたいものって感じですね。
そうですね、
はい、なぜかというと魚がある中国語で
有鱼、有鱼、
はい、有名の鱼に魚もある、魚、魚があるって意味ですが、この有鱼、この魚があるっていうのと余りがある、
有鱼、
はい、魚がある、
有鱼、
余りがある、
有鱼、
はい、発音が同じなので、まあ、余りがあるっていうことは、まあ、余裕があるっていうか豊かである、そういう意味で魚があるっていうことは余裕もある、余りもあるっていうことで縁起がいいんですね。
はい、
まあ、そういう意味で確かに中国でお祝いの席ですとかお正月とか必ず魚料理が出ますね。
必ず出ますね、うん、
なので、まあ、あの中国に行っておもてなしされた時に魚料理が出てきたら、まあ、大切にされてるって思ったらいいですかね。
はい、
そして私があの最初中国に行った頃にお正月のやっぱり縁起物のカードにみかんの絵が描いてありました。このみかんもなんか日本人からすると非常に庶民的であまり縁起物って感じがしないんですけど、みかんも縁起物ですね。
はい、みかんの発音は橘子、橘子、
はい、あの柑橘類の橘、まあ、橘の子と書くんですね。
はい、はい、
これがなんと発音が似ているんですかね。
吉利と発音が似てますね。
あはは、吉という字ですね。
そうですね、
吉という字に利益の利、吉利と発音が似ているので、やっぱりなんかみかんがあると吉って感じなんですかね。
そうですね、
この他にも果物で言うとザクロ、
石榴、石榴、
ザクロもよくおめでたいものに描かれていますけど、これはどうしてなんですかね。
ザクロ中国の発音は石榴、その石榴の皮を剥くと実がいっぱい入ってますので、うん、子供がたくさん産むという意味で、だからそのよく縁起いいと言われてます。
なるほど、やっぱり日本と中国でちょっと違うところもありますね、
はい、
ちょっと復習しています。コウモリ、
蝙蝠、
魚がある、
有鱼、
みかん、
橘子、
ザクロ、
石榴、
縁起のいいものですので覚えておいてください。話しちゃう中国語、今回は中国のおめでたいもの、縁起物について紹介しました。ご案内は私高橋恵子と
段家慶でした。それではまた
再见。